フリートークラジオ
スタートです。
湯豆腐にして美味しいのは木綿か絹ごしか、好みが分かれますが、滑らかな食感や喉越しの良さなら絹ごし豆腐に軍配が上がりますよね。東京根岸、江戸時代から320年以上続く笹の雪というお店。こちら絹ごし豆腐発祥の老舗らしいんですが、肌寒さを感じるこの時期、看板メニューは湯豆腐。もともと絹ごし豆腐は京都の豆腐職人だった初代が生食用の豆腐を作りたいと試行錯誤を重ねた末に発明したそうです。江戸前期、輪王寺就任のために孔弁法皇親王が京都から江戸へ移る際にお供し、元禄4年に豆腐茶屋を開いたその屋号が笹の雪。この法皇さんが絹ごし豆腐を笹の上に積もりし雪のごとき美しさよと称えたことから由来しているそうですよ。木綿豆腐は豆乳ににがりを加え、ある程度固めたものを木綿の布に引き締めた箱型に流し込み、重しをして固める。一方、絹ごしは豆乳を型に入れ、そこににがりを加え混ぜて固める。木綿より濃厚な豆乳を使うのはこの製法のためだそうです。簡単に見える絹ごしの方が実は職人技を要するんです。と職人さんは力を込めてお話しするそうです。にがりは数秒で豆乳を固めてしまうので、わずかな時間で豆乳全体ににがりを行き渡せるには、柄杓の向き、かき回すスピードなど細部にわたって熟練した技術が必要らしいですよ。湯気の上がる豆腐を口へ運べば、滑らかな食感の後に大豆の香りと甘みがふわりとして、次第に体がポカポカと温まっていきますよね。国立がん研究センターなどの調査では、マグネシウムを多く摂取する人は心筋梗塞など、虚血性心疾患を発症しにくいという結果が出ているそうです。マグネシウムは大豆食品に多く、特に絹ごし豆腐に豊富に含まれています。同じくマグネシウムが豊富な花ガツオを加えれば、鬼に金棒の組み合わせの湯豆腐、今晩あたり湯豆腐で一杯もいいかもしれませんね。この番組は3年も鈴木 V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は、日本道路に日赤カルテックス、そして締めは朝日ガラス、一体何なんだそりゃ。さて、2017年最後の配信でございます。まあ、もっともついさっきまで、我が家では1日遅れのクリスマスをしておりましたが、で、この最後の配信でね、今回はちょっとばっかし鉄分多めの話をさせてください。なんせこう寒い毎日なんで、どうしてもねバイクに乗っても近場へ行ってしまっている関係で、どうしても話のネタが鉄分多めになってしまうんですが、まあそんなところで今回どこに行こうかななどと考えておりましたところね、私が数多く聞いておりますポッドキャストの中で、アップルワンボタンの声というアップルユーザーの方、まあ私みたいにね iPhone や iPod を持っている人たちのためにですね、参考になる番組があるんですが、こちらのオープニングの方でね、今週のお題っていうことで国道ということでお話をしておりまして、 話の中ではね、ひどい国道もあったり、普通のね、国道何号線というお話もあったんですが、そのお話を聞いてうちに、ピーンと来ちゃったんです。そうだ、鶴見線にある国道駅に行ってみよう。で、その国道駅まで行くんだったら、どうせその先にある海芝浦支線と大川支線にちょっと寄ってみようかななんて思ったんです。まあこの辺、海芝浦支線と言われても、聞いている方にはなんじゃそれっていうことでしょうけども、海芝浦支線っていうのはですね、ここにある海芝浦駅が TBS ドラマ男女7人秋物語のオープニングでパッと後ろに流れる駅なんですが、思い出していただけますか？まあその話自体がですね、かなり古いですよね。男女7人秋物語なんて、さんまちゃんと大竹しのぶさんがねやってるやつですから。ちなみに秋物語ですんで、岩崎宏美さんが出る方ですよ。で、こちら海芝浦支線っていうのは、大半が東芝さんのね敷地を走っているので、バイクだとどこまで行けるんだかななんて調べていたら、なんとこの周辺に変わった名前のね踏切があることに気がついたんです。本来は国道駅で古き良き昭和の時代というか昭和の痕跡を訪ねてみようってなるはずが、踏切探索のお話になってしまったんです。ではでは、ちょっと時間を巻き戻して、まずは我が家を出発します。今回は青梅街道、環七、甲州街道と走りながら行っていきました。で、気温をね確かめてみると6度。そう、もう何度もツイッターの方ではつぶやいていますが、非番の日はあったかいのに、休みの日はなんでこんなに寒いんだろうってぼやきながらも、幡ヶ谷のインターチェンジから首都高速に入り、西新宿ジャンクションからは首都高速中央環状線に、そしてあの長い山手トンネルへ、11キロもあるんですもんね。さすが長大トンネルです。こん中走ってる時はね、気温計がぐいぐいと上がってって、なんと21度です。トンネルの中だけで15度も上がっちゃう。いや、こりゃトンネル出たら湯冷めすんぞなんて思いつつも、大井ジャンクションへ抜けていきます。こちら大井ジャンクションに入るのはね、右カーブで湾岸線に入っていくんですけども、この正面にですね、新幹線の車両基地が見えるんです。ここいいですよ。あの新幹線が何両も並んでる、あ、何両じゃないですね、何編成も並んでるんですね。で、右カーブじゃないですか。これはかっこいい写真撮れるんだろうななんて思うんですが、いかんせん高速道路なんで止めるわけにいかないのがちょっと残念なんですが。で、そんなね、ワクワクをしながらも横浜方面に進んでいって、首都高速湾岸線で、次は東海ジャンクションで横浜公園方面に左に向かって進みます。そして入っていくのが首都高速1号羽田線。そう、左にあの東京モノレールが見えるところですね。で、この道をずっと進んでいって、この後は同じ道路ながらも首都高速神奈川1号横羽線へと。で、大師本線のね、料金所を越えたら浜川崎出口というところで高速を降ります。もう大師料金所ということでね、もう大体どの辺かっていうのはお分かりですか？川崎大師のちょっと先の方になるんです。で、これ浜川崎のね出口を出ましたら産業道路というところに入ります。そして田辺新田という交差点を左折すると、見えてくるのが鶴見線の踏切。ここはね、ごくごく普通の竹の下踏切なんて書いてあるんですが、まあ普通の踏切だよねなんて思ったんですが、ふと上を見ると実はここ廃線なんです。そう、上をね廃線が走ってるんですが、廃線が走ってるって言うと変ですけども、高架の部分がねもう廃線になっちゃったところなんです。なんていかにも知ってるような言い方をしてますが、これ実は家へ帰ってから気づいたんです。まあこの辺がいつもどういうの私なんですが。で、ここからいよいよスタートさせるわけなんですが、この辺京浜工業地帯ですんでね、ほとんどトラックばっかり、普通の車なんか走っちゃいません。ましてね、バイクなんかは本当走っていませんでした。で、やがて、ドンツキの定時路が見えていくんで、ここを左に行きます。 右に行っちゃうとね、武蔵白石の駅になってしまいます、ね。その後ちょっとまた違う方向へ行ってしまいますんでね。左折してしばらく行きますと、右側に日本鋳造株式会社が見えてきます。そしてそこにある踏切、これが今回の目的。ね、踏切、謎の踏切っていうか変ですが、変わった名前の踏切のね、第一発目、日本鋳造踏切です。普通の踏切に会社の名前がついてるっていうのも不思議ですよね。あんまりそういうのって見たことないじゃないですか。私鉄ではあんまりこういうふうに書いてはいないんですが、JR、国鉄、ね、こういうところを見てみると、踏切のところにしっかりそういう名前が書いてあるんですね。で、ここが一発目の、まず日本鋳造踏切。で、この先、いろいろ踏切が出てくるんです。で、この先、進めていくと、今度は、MUCD と書いてある、でっかい倉庫。これ何かと思ってみたら、三菱商事都市開発。そこの物流施設ブランド。それが MUCD だそうです。で、ここの踏切は何だろうなぁなと思ったら、日本道路踏切でした。日本道路、ね、パッと探したんですが、実はないんですね。で、どこにあんのかなぁなと思ったんですが、どうもこの MUCD の裏の方にあったようなんで、ここの踏切もそのうち MUCD 踏切になっちゃうんでしょうか。で、ここでまた進みます。今度、運河に架かる橋を渡るんですが、橋の名前は大川橋。で、この橋のね、てっぺんに V ストークを止めて、鶴見線も同じように運河を渡るんで、名前が変わってるのかなーなんて思ってみたら、第六橋梁でした。まあ、普通の橋の名前でしたね。でもですね、ここ、無数の穴がですね、橋梁にあるんです。あらあら、ほら、老朽化かい？なんか当たったの直してないのかい？なんて思って見ていたんですが、これはなんと太平洋戦争の時のアメリカ軍の飛行機の機銃掃射の跡だったそうです。いやー、歴史的にね、すごいものを見ちゃいました。っていうか、戦闘機の機銃掃射ってのがものすごい威力なんだなーって改めてわかりました。ゼロ戦なんかもね、20ミリの機関銃だったじゃないですか。20ミリなんて言うと大きいですけど、直径2センチですよね。それが鉄板に当たった穴なんか、どう見ても10センチ以上空いてますよ。やっぱり威力がすごいんだなぁなんて思いましたし。そんな古くからこの橋梁があるんだなんて。でも、なんで直さないんでしょうね。戦争の記憶としてどっかの記念館でもね、この穴の空いている板だけでも寄贈すればよいと思うんですが、まあ、費用が発生しますから、いろいろあるのでしょう。で、そこでですね、おー、すごいなぁ、なんて思って、また前に進みます。で、次に現れるのが、三菱加工機なんですが、踏切の名前は、なぜか、日本ガラス踏切。どうやらこの付近に、日本ガラス株式会社の工場があったようなんですが、平成8年ぐらいまではあったようなんですね。今、日本山村ガラス株式会社っていう名前が変わってしまったんですが、まあちょっとここ、名前がね、現状に合ってないのがちょっと残念だったんですけど。で、この踏切から、先ほど言いました三菱加工機まではですね、線路があるんです。レールが分岐しているんですが、この踏切、端っこがもうボロボロで、ベビーカーじゃ挟まって身動きが取れそうもないような穴が開いていました。なんて言いながら、実は私もドキドキしながらね、物質を進めたんです。ハマったらやばいなっていうことでね。で、そんなこんなで行くと、大川支線の終点、大川駅に到着するんです。と言ってもですね、もう大川駅、実はもう目の前だったんですけども。で、その大川駅のところ、またここにね、なぜか道路にレールが埋まっているんです。そう、ここはね、昭和電工踏切の跡なんです。大川駅からスイッチバックする形で昭和電工に入っていたようなんですけれども、すっかり使われなくなったレールは道路に埋め込まれてました。で、こちらね、昭和電工にね、この貨車を入れるのがですね、設備の関係上、人力で入れてたらしいんですよ。いやー、見たかったなぁ。いやー、見たかったなーなんて思いながらもバイクを止めたその先、 大川駅のね、構内踏切には手動で遮断管を下ろすタイプでした。こんなの初めて見ましたけども、まあ元ももう錆びついちゃっててね、使えそうもないんですが、こういうのもね整備すればいいんじゃないかななんて思うんですけどもね。まあさっきも言いましたけども、綺麗にするにも費用がかかりますんでね、いろいろあるのかもしれませんが、 JR 東日本さんはどう考えているんでしょうか。こちらの大川駅なんですが、電車がね止まる程度のホームと、あと屋根、そして申し上げ程度の駅舎、もちろん無人駅なんですが、こっから先にですね、実はまっすぐ線路が伸びていました。で、その先にあったのが日清製粉の工場。どうやらこちらも専用線でね、いつから使われなくなったのかわかりませんが、草ぼうぼうに荒れ果てていました。昔はこちらのね、日清製粉からいろいろなね、小麦粉だとか運び出したんだろうなぁなんて気がしましたけども。で、どういう風になってんのかなぁなんて思ってちょっと歩いてみましたところね、かっての栄光じゃありませんけども、ラッチ付き点鉄機や点鉄機標識がまだまだ健在で、草刈りさえすれば現役で使えそうな感じなものがほっぽりっぱなしでした。取り残された線路に点鉄機や標識、トラック輸送がこんなにも主流になる前の昭和40年代は、この大川支線もたくさんの貨物列車が走っていたのでしょうね。時代に置いていかれた鉄路、少し寂しい気持ちになりました。でもね、踏切には JR 貨物の文字がありましたから、つい最近まで活用されてたのかもしれません。ちなみにこの大川支線、平日なんですが、朝は7時台と8時台に2本、17時が1本、18時が2本、19時と20時が1本ずつで、終電は20時27分。土休日は7時、8時と18時の3本しかありません。そう、超ローカル線なんです。もし行ってみたいと思われたなら、朝をお勧めしたいと思います。まあ、もっとも、電車がなくなっても、さっきの武蔵大島では1本道で約10分ちょっとで着くそうなんですけども。ここまでね、いくつかの珍名な踏切を見てきたんですが、もうここはね、終点なんで、さてということで、大川支線沿いの道路を戻って、さっきの武蔵白石の駅を通過しようかなと思っていましたら、駅のね、脇に先ほどの日本鋳造さんの出入り口があったり、また、道路を挟んだ反対側には、富士電機さんの川崎工場 JR もなんかがあったりして、ああ、ここって本当に臨海工業地帯なんだなぁ、なんと実感させます。で、この後はね、鶴見線沿いに安全駅に向かって進むんですが、あ、安全って言ってもですね、あの安全じゃないですよ。道路安全の安全じゃなくて、安らかに、善は何つったらいいんだろう、良いの善か。ね、安全という駅なんですが、こちらへ進むとですね、小さい駅舎と、不釣り合いなほど広い駅構内があります。JR のね、東日本の安全駅は小さい駅舎。まあ前は広かったんですが、なんか改築で小さくなってしまったらしいんですが。で、反対側ですね、JR 貨物の安全駅。こちらは逆に広い。で、この安全駅、実は貨物のね、取り扱いをまだやっているそうでございます。この先にもね、変わった名前があるんで、ちょっとということで踏切探しの旅を始めたいと思います。といってもですね、ここ安全駅の脇の踏切、安全通り踏切から1キロにも満たないところなんですが、で、この道を進みますと、左手にはですね、金網に囲まれた石油施設らしいものが見えてきます。何やら英語の文字。そして、踏切を発見。ここは日赤踏切です。そう、今は JX エネオスでいいんですよね。それになっちゃいましたけども。そこで、V 速を止めまして、踏切の名前を写真を撮ってたんですけども、どうやらここで私、地雷を踏んじゃったらしくてですね、ゲートの向こう側から警備員らしきおっちゃんが出てきまして、何やら叫んでおられました。どうもですね、ここ、タンカーで輸送された航空燃料を貯蔵する鶴見 中油施設と呼ばれるところらしくて、中油能力は約570万バレルもあるそうです。在日米軍の中油施設としては最大の規模を誇って、全アメリカ軍の中油施設としても最大級だったそうです。で、ここからさらにね、タンク車やタンクローリーを利用して、あの横田飛行場や厚木のね海軍飛行場まで航空燃料を輸送してるんですね。ですからここアメリカ軍の施設なんです。この中に無断で入っていっちゃうと処罰されるわけですね。まあ、北の脅威が叫ばれている中、この年末に一人でバイクに乗ってきて、ヘルメットも外さずに iPhone で踏切の風景を撮影している私、確かに警備員さんから見れば不審者でしたね。でもなぜここ米軍のその施設になってるかっていうとですね、1923年、大正12年なんですが、日赤がね、鶴見製油所として創業してたらしいんで、まあ、あの戦争の時にね、随分ひどくやられて、ダメになっちゃったらしいんですが、戦後ねアメリカ軍が接収して、鶴見製油所としてまた復活したらしいんですが、そしてこの踏切、未だに日赤踏切という名前が残っているそうです。でね、引き続き警備員さんが何やら叫んでいたんですが、こちらヘルメットの中で AKB が流れてたもんですから、何を言ってるのか聞こえない状態で、ごめんなさいのポーズをして隣の踏切へ、ほんの5メーターも離れてないんですが、でこちらの踏切だとノーマークなんですね。なんだこっちはノーマークなの、なんと思いながらも、バッチリと写真をすれば、その名も東和建設踏切。周りを見たら東和建設っていうのもないんですよ。まあ、いかにも東和なんちゃらっていう会社があったんでね、ああ多分この辺が親会社が東和建設なんだろうな、なんていうような気がしましたけども、で、東和建設って言われても本当ピンとこないですけどもね、こちらは明治41年に浅野総一郎さんが港湾機能を持つ工業用地を造成するために、鶴見川崎地区の海面埋め立てを目的とした鶴見埋め立て組合を作ったそうで、で本日訪れているこの地域、こちらの東和建設さんのおかげで埋め立てが済んだわけなんですね。ちなみに東和建設さん、羽田空港の埋め立てなどもやっているようでございます。でこちらもしっかりと写真を撮りまして、でまた今度進むと、今度は三栄レギュレーター専用踏切。三栄レギュレーターってどういう会社なんだろうなんて調べたんですが、ちょっとピンときませんでした。それよりも大きな建物がありました。プロロジスパーク横浜鶴見という建物。どうも物流不動産の会社らしいんですが、こちらの会社もいまいちよくわかりませんでした。でもすごい大きな建物でしたよ。で、その隣、またここ踏切が続いてるんですが、200コーポレーション専用踏切。さて、200コーポレーションって何の会社っていう気がしましたけども、こちらも、石油配給公団っていうのが戦後あったらしいんですが、ここがね、供給する石油類を当時のね国鉄に納入するために、1948年、昭和だから23年ですかで、設立されて、日本で、民間石油会社の運営が解禁されると、それらのね、200業務も受け負うようになった会社だそうでございます。現在では JR 向け石油類を含めたタンクローリーでの石油製品輸送を主な業務として、タンクローリーの保有台数が約2400両。すごいですね。あと運行台数では業界トップな会社らしいです。荷役ってね、荷物を荷に、役は役目の役なんですが、今はね、カタカナで200になってるんですけども。まあ、こんな会社があるんだ、ということが分かりました。いや、全く知りませんでした。で、これで、いくつ踏切を通ったんだ。で、いよいよですね、もう一つの目的。もうちょっとだけ進みますとね、巨大なコンクリートの列車止めと、道路には、止まれ、見よという看板の。そして、その下には日赤カルテックス踏切。そう、こちらもね、先ほどの日赤踏切と同じで米軍の石油施設関係なんですが、ところで日赤カルテックスなんて皆さんは知らないですよね。日赤はね、戦後アメリカのカルテックス社との 提携交渉を開始して1949年昭和24年の3月に石油製品委託販売契約っていうのをどうやら結んだらしくて、店頭にはカルテックスの赤い星マークが登場したんですね。ですから日赤のノンプロ野球チームの胸にもカルテックス CALTEX の文字があったんですよ。私もね、高校生ぐらいの時にたまたま都市対抗野球の記事をスポニチで読んでいた時に、この日赤のサイドスローのピッチャーの胸にカルテックスって書いてあったもんですから、うちのもう一人の野球教の兄貴にですね、なんで日赤なのにカルテックスって書いたのって聞いたら、まあそういうことだよっていうことを教えてもらいました。だからもうここのね、日赤カルテックス、こんなのが書いてあった時にはもういろんなことが蘇ってきました。まあ中には あの星のマークのカルテックスマークを覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけども。そうそう、日赤ね、日赤のマークってご存知ですか？コウモリだったんですよ。なんかコウモリってね、漢字で書くと難しいんですが、幅っていう字がこう脇に入ってくるらしいんですけどもね。ぜひこの辺は調べてもらいたいんですが。で、コウモリっていうのはなんか縁起がいいらしいんですね。で、この日赤が会社を開いた時の、パーティーって言うと変ですが、そういう会を開いた時に一匹のコウモリが入ってきて、創業者である方が、これは縁起がいいやいっていうことで、そのコウモリを日本のね、日という字をこううまく組み合わせたマークにしようということで、日赤はコウモリのマークだったんですが、ちょっとそのマーク怖いんです。まあ、もしよろしかったらこちらもググってみてはいかがでしょうか。で、ここ、V ストと一緒にですね、看板の写真を撮っていましたら、また奥から警備員さんが、全く不審者扱いです。まあ、私もいけないんですけども。ちなみにこちら、ゲートからね、タンク車が出るときには、道路にロープを渡して交通を遮断するそうです。で、もう一つ、ここで余計な情報なんですが、こちら、以前は浜安全という貨物駅だったんですが、まあ、もっともね、もう浜安全というその駅舎もないんですが、その前は旅客の取り扱いもしておりました。その当時の駅名、何だと思います？なんと、その名も、石油っていう駅名だったらしいんですけどもね。まんまやないかって感じがしますけども。次は石油大出口は左側です。なんてね、車掌さんが放送していたんでしょうかね。そんなこと考えるのはお前ぐらいだって思われるかもしれませんが。なんせ、この時も警備員さんの目が怖かったんで、さっさと折り返してきましたけども。で、次に向かいましたのが、海芝浦支線。こちらはね、浅野駅を出ますと、ほぼ東芝の工場内でした。ということで、末広第二踏切。こちらの先で進めませんでした。この先はダメよという看板があったんで。しかし、電車に乗っていれば可能でございますんで。新芝浦、海芝浦と東芝関係の方々と一緒にぜひ乗り継ぎをなさってください。今回私はできませんでしたけど、なんせ V 走を止める場所がなかったもんですから。で、いよいよほぼ鎮明の踏切は制覇したんですが、もう一つご紹介しなければと。こちらはね、先ほどの大川支線や、まあ、廃線と違いまして、鶴見線のね、本線の弁天橋という駅の近くにある踏切。こちらの名前は、朝日ガラス踏切。そう。道路を渡った先も、朝日ガラスの工場なんです。ですからね、この踏切、渡ってもその先には行きませんけども。でも、この敷地の中に、どうやら、日テレの、鉄腕ダッシュのダッシュ海岸があるそうでございます。で、これで、今回のね、踏切探索は終了いたしまして。もう一つの目的地であります、というか、本来の目的地であります、国道駅に向かいました。国道駅に向かうには、鶴見小野駅の前を通過して、ないものはないと大きく書かれた看板のある印鑑屋さんの前を通って、国道15号に入ると、そこにあるのが国道駅。鶴見線と京浜国道の交点にあるから命名されたそうですが、まあ、京浜国道といえてもピンときませんが、今の国道15号、 以前は第一京浜国道と呼ばれていたそうです。昭和24年の黒澤明監督の野良犬をはじめ、2007年木村拓哉さんのね、華麗なる一族の最終話などでも出た、しばしば映画ドラマのロケ地としても使用されているそうなんですが、高架下がですね、異様なムードを醸し出す駅でございます。駅構内はなんと建設当初から全く改築されてないということで、私もワクワクしながら駅裏にブイストを止めて駅構内に入ってきました。ガード下特有の薄暗さ、ほっこりっぽい空気、平成の時代なのにね、ここだけは昭和でした。古びた焼き鳥屋さんにいつ置かれたかわからない壊れかけた自転車、コンクリートの駅の中で配置を凝らして美しく見せる構内通路、そしてそんな駅に似合わないスイカの簡易改札機、本当にね、異質な空間でした。真っ昼間で雰囲気ですから、これが夜遅い時間になったとちょっとゾッとする雰囲気です。で、国道ね、15号側の建物なんですが、わずかに確認できるそうなんですが、建物の正面のちょうど歩行者信号の右側の外壁に凸凹があるそうなんですが、こちらも先ほどの橋と同じで、アメリカ軍のね、機銃操作の銃弾の跡だったそうです。ちょっと私はね、分かんなかったんですけど、すっかり雰囲気に飲まれてしまいまして、その存在を忘れていました。まあ、残念でしたね。そんな昭和のね、感じがある国道駅、ぜひ、皆さんもね、一回は行ってみてはいかがでしょうか。今回紹介したいろいろな駅なんですが、ほとんどが無人駅でございます。ですから、ホームに入ってホームの写真とかね、撮ってくるのは簡単だったんですが、そこはね、ちょっとやっぱり大人として、あれなんで、ホームに入らず脇から写真を撮っていたんですけど、今度暖かくなりましたら、海渋谷駅と合わせて乗り鉄に行こうと心に刻んでお昼ご飯へ行きました。お昼ご飯はね、神奈川県の隠れた名店らしい浅田バーグさんで、スタミナカレーと思って行ったんですけども、なんと休業日でした。がっかり。こちらも合わせて次回はリベンジですね。で、この日はそれで終了ということで、空腹を抱えて、下道カンパチで帰りました。行きはね、1時間ちょっとだったんですが、帰りも1時間30分ほどで着きました。まあやっぱり日曜日ということもあったんですが、道路は空いていました。助かりました。そうそう、あとね、大事なことも。ここ、さっきからいくつか駅を、名前を言いましたけども、ここ、埋め立て地ということで、沿線にはね、地名が存在してなかったそうなんです。ですから、多くのね、駅の名前がですね、実業家や土地の所有者から取られた名前がついてるんです。先ほども言いました、鶴見小野駅は地元大地主の小野さん。浅野駅は浅野財閥創設者で、鶴見臨海鉄道の創立者でもある浅野総一郎。安全は安田財閥の安田善次郎。武蔵白石は日本工科、今は JFE スチールでしたっけ、白石元次郎でいいのかな。で、大川は清酒王である大川平三郎から取ったということでございます。今回ね、いろいろこういう変わった駅名からね、ちょっと場所を見て、地図を見て、あ、こんなとこがあるんだ、というところで行ってみましたけども、ぜひぜひ、皆さんもね、いろんな地図を見て変わったとこがあったら行ってみるのはいかがでしょうか。思いもよらぬ発見もあるかもしれませんよ。ただし米軍施設には気をつけましょう。さて、第79回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。ちょっと今回はね、踏切の名前がね、変わったところとか、いろいろな地名をということで言ってみたんですが、どっちかっていうと、鉄分が多めになってしまったことが、もしかしたらごめんなさいかもしれませんが。で、配信の写真とかね、ルート、その他ずっこけ話なども、VTalk ラジオのブログ、http://vstalk650caesar.net に、アップしてありますので、こちらもぜひご覧ください。また、メールのアドレス、vtalkradio@gmail.com。v, t, o, k, uradio@gmail.com です。メールフォームにはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。で、コーナー募集の方もね、引き続きお持ちしております。冬のウェア問題、キャンプ場での〇〇問題のコーナーとかね、いろいろお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。またね、2017年もいろいろ聞いていただきまして本当にありがとうございました。今回が本当に2017年最後の放送でございました。また来年もよろしくお願いいたします。では第79回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。